はい、それでは今月のね、4月の公開音声 Q&A 最後ですね。パート3は、遠隔エネルギー、金運アップ、仕事収入、人間関係、美容、健康、ヒーリング、全部ね、一遍にやってしまいましょう。では行きましょう。
はい。じゃあまず、アドバンスの方でですね、遠隔エネルギーの総受診に対しての質問です、はい、ほぼ毎日遠隔エネルギー、ヒーリングを行っています。ご先祖や私の身の回りにまつわる全ての人々と土地、物に対して行っています。例えば、亡くなった方は光を送ったりすることで、現世に生きている人へ影響あったりするのでしょうか。現世の私たちまで改善するなどということですが、はい、さらにですね、また亡くなった方への納期法をすることは良いことでしょうか。
そうですね、亡くなった方にはもちろんできるんですが、ただね、あまりに亡くなった方にやりますと、亡くなった方の魂そのものは、その時の肉体を卒業して亡くなったということになりますので、その後また次へ、ね、移行していきますので、実はその亡くなった方のためにやるのではなくて、自分自身の中にあるその亡くなった方に対しての記憶ということになります。ですので、そこのところはね、取り違えないでしっかりとやってやられるとよろしいと思います。そして、それをきっちりできると、結局その方ではなくて、自分自身の記憶に対しての浄化消化ということになりますので、魂を自由です。いろんな宇宙を、ね、飛び回ってますので、それをね、一緒に今度はね、共同でまた、ね、一緒にできるというね、そんな思いを持ってやると、そのエネルギーを回り回って、ご自分自身のトーラスもさらに輝いてくるようになります。
そうですね。例えばその時、その過去に、良くなかった、相手の状態に執着しないということですよね。これは現世の、今現在の人間関係においても同じことが言えるかもしれません。はい。そして次の方も、遠隔エネルギーですね。遠隔エネルギー送受信するのとポータルにお任せすることとの根本的な違いは分かりません。ポータルも自分で行う遠隔エネルギー送信も対象となる人、そして物、土地などは同じように行ってよいでしょうか。よろしくお願いします。
もう単純にポータルは、みんなの力を借りると。で個人は自分のエネルギーでやってみるとの違いだけですので、いつも言いますが、いきなりポータルにお任せではなくて、まずはちゃんとね、手順に沿ってすぐにね、動画も公開しておりますので、遠隔エネルギー送信のやり方っていうところで自分がまずはやってみてください。そして、自分でやってもちゃんと動くし、でもちょっと今回はね、大きなエネルギーが必要だなとかね、多くの方のサポートを得たいなと思ったら、アウェイカのポータルと繋いでやってみるというね、これ使い分けてやってみるのがベストだと思います。
はい。そして、ポータルにウクライナ、ロシアの平安をお願いしても効果があるのでしょうか。お願いしても改善の様子が見られません。壮大すぎるテーマは叶うまで時間がかかるでしょうか。みんなでお願いした方が効果があるでしょうかという質問です。
はい。実際ポータルで世界を変えるということは必要ないんですね。世界を変えるんじゃなくて、世界はいろんな出来事が起きます。地球というのは、戦争反対と避けても避けるほど戦争というものを逆に作り出していくというのが潜在意識の法則になりますね。
フォーカスしているということになりますね。
そうです。なので、そこに意識を向けるんじゃなくて、自分の身の回りのところで意見が違う者同士とか、利益とかそういったものが衝突する。でもそこはちゃんと仲良くうまく回っていくっていう未来を望む、あり方を望むということ、自分の周りのところからそれを意識してやっていくことが結果的にはその人が見る、あるいは聞く世界というものに影響を与えていくようになるんですね。ですね、世界平和は、日本だけではなく世界というところ全体地球なんですけども、地球全体の集合意識としてもそういうことがなくなるような、その世界をイメージしていくということがですね、それならば大丈夫ですね。
そうですね。で、すごく大事なポイントだと思うんですが、お願いするって表現がね、この方使われていて、で、他の方もきっとそうなんじゃないかなと思うんですが、お願いするというよりは自分が選ぶ、決めるという感じですね。このことをどうにかしてってお任せするっていうのがそういうニュアンスに取られるのかもしれませんが、まず自分が決めること、選ぶこと、そして一人一人の心の中の調和とか平和というものが、重なってというか、世界全体、大多数の方の平和な状態というものにつながっていくと思います。そして次の方は、この方も遠隔エネルギーの送受信についてですが、以前お世話になった方が、乳がんのステージ4ということを知りました。その方に向けて遠隔ヒーリングをしているのですが、どのような気持ちでするのが良いでしょうか。もちろんその方に治ってほしくって遠隔ヒーリングをするのですが、そのように思いながらヒーリングをするのは違うと思っています。しかしどう意識してヒーリングをしたら良いのか分かりません。よろしくお願いします。
いつもそうですが、遠隔でも、ね、対面でもそうですが、ヒーリングとは癒すことではなく波動を上げることというふうにお話をしております。その方が今現状現れ、現象としては乳がんステージ4ということなんですけれども、その乳がんのところに対してエネルギーを向けるという意識ではなくて、それと同時に、その乳がんをできてくる作ってしまった、これ作っているのは自分なんですね。その意識のパターンそのものを光を照らすことによって浄化消化して、一時的に乳がんを、治療するというのではなくて、そういう、ね、状況を発生して作ってしまうという思考パターンですとか、感情パターン、エネルギーの古いエネルギーの蓄積とか、それらを含めて浄化消化を宇宙のエネルギーを借りてやっていくという、そんな思いでやってみてください。表面的な問題ではなくて根本的なところで、そうするとひょっとしたら、ね、それを置くことによって乳がんそのものよりもその人の生き方とか価値観とか観念、それが変わってくるというね、そちらの方が一つのゴールとしてやってみてください。
はい。そしてもうすでにそれがね、良くなった状態として、一緒に過ごしているというようなところのイメージ、望むゴールのイメージも同時に、しっかり作っておいてください。次は金運アップ、仕事収入に関する質問です。いろいろなワークを3ヶ月続けてきました。時々サボりながらそれでも自分を変えたくて頑張っています。お金に対する感情もほっとできていたのですが、先日買い物をした後とても怖くなりました。不安と恐怖でどうしてと頭で考えてしまいました。浄化消化、メビウスワーク、トーラスワーク、ハートのヒーリング、良いと思うことはやってるつもりです。イメージの仕方がいけないのでしょうか。こんな私でも自他実現できるでしょうか。アドバイスお願いします。なんだか成長できなくて申し訳なく思っています。でも諦めません。自他実現したいです。大丈夫です。いや、怖い、不安と恐怖でどうしてって思えてることがもうすごくないですか。私いつも思うんですけど、こうやって質問できる方はですね、もう一歩先に進んでいらっしゃいますよ。不安と恐怖に中にいるときには思っちゃってるわ、私どうしようとは思えないんですもんね。
そうです、はい、そしてね、買い物なんかもそうですね、もう大きな買い物したらどうしようと思うかもどうしようって、いや買わなきゃよかったんじゃなくて、それを買ってしまったけども全然問題なくね、なんとかちゃんと払えることができるようになってるし、そしてそれが本当に自分が欲しかったものでやっぱり手にするってことが大切なことなので、それを手にした新しい自分として変わっていくっていうね、その新しく変わっていく自分だからこそ、そこがメビウスしてね、周りに思いもつかなかったようないろんなね、お金に対する新しい取り組みですとか動きが現れてきているってね、ぜひね、過去ではなくてこれからどうしていきたいか、どうやりたいかって意識を向けてみてください。
はい、前と違ったパターンで反応していく自分というものが出てくるはずですね。だとしたら何でしょうっていうところですね。そして次の方も金運アップ、仕事収入に関する質問です。自営業です。25年間続けた仕事を手放し、新しい仕事の立て直しをしています。以前の仕事は忙しく体を壊し入院もしました。そのことでお金を稼ぐことは辛いことという思考が根深くあり、イメージにブレーキがかかります。解決のヒントを教えてください。3月からアドバンスコースに参加しています。いつもありがとうございます。
はい、未来、望む未来をイメージする、望む自分をイメージする、その時に出てくるエネルギー、イメージした時に湧いてくるエネルギーをどうか信頼してください。イメージってのはぼんやりとしたイメージというイメージじゃなくて、そうイメージした瞬間にそのイメージを実現化させるためのエネルギーもセットで出てきて るんですね。だからものすごくイメージっていうのは大切なんです。ですのでその時に大事なのは過去を何とかしようという過去思考ではなくて、これからどうしていきたいか、どうありたいかっていう方向にちゃんと意識を向けて、そしてぜひそれをバディさんにリクエストしてください。自分自身でイメージをするとどうしても過去はこうだったし、今までこうだしね、25年間こうだったしっていう思いが入ってきます。いい意味でバディさんはそういった意味でいい意味で他人なんですね。だから自他の他の力を借りて、そして望むイメージだけをする誘導してみると、たったほんの数秒でも構わない、その一瞬の新しい自分が垣間見た瞬間、ガラッとエネルギーが変わるんですね。あとは変わったエネルギーをそのまま一時的な感動で流してしまわずに、ちゃんと木のボールを作って頭からインストールして入れ替えるというこの作業を続けてみてください。必ず変わります。
はい、そして文法的な問題なんですけど、お金を稼ぐことは辛いことっていうのがあって、お金を稼ぐことは楽しいこととか幸せなことっていうのに書き換わるのが難しいなと思うなら、全く違うスタンスでですね、自他ともに喜ぶことをやってたら、気がついたら、自分の生活も豊かになってましたのようにですね、全く世界観の違う言葉を使うようにしてみてください。はい、おそらくね、気がつけばそのお金を稼ぐことは辛いことという言葉自体の意味も変わってきていると思います。
ワクワクすること、楽しいこと、新しい挑戦というふうになってきますね。
でそれをしていると気がついたら豊かになっていたとかね。
そうです。
ちょっと世界観を変える大チャンスだと思います。そして次の方は人間関係、家族、職場、パートナーの人間関係編です。パートナーとの考え、エネルギーの違いに対応する場合、あくまで自己の確率のみに集中して、相手の状況などは宇宙に任せるのが対応としては宇宙の流れと捉えればよいでしょうか。他に、こういった対応でのアドバイスがあればお願いします。
これでいいと思いますよ。自分は自分でちゃんと自分自己を作って、他者を変えるっていうのが人間関係の改善ではないですね。どんな人ともどんな風になってもちゃんと自他ともにハッピーでいられる自分になるっていうのが根源的な全ての人間関係、家族、職場、パートナー全て含んだあり方ということになりますので、この方のね、捉え方で全く間違いないところがアウェイカはこれです。宇宙の流れ、宇宙の法則にあと任せるということですね。ぜひね、メビウスしっかり活用してみてください。
はい、そしてですね、次は美容健康ヒーリングですね。はい、死ぬということについてどのように捉えればよいでしょうか。親が昨年秋から急に具合が悪くなり衰えています。88とはいえ急なため、本人たちも戸惑いと不安、少し執着を感じているようです。どのように死に向き合うと穏やかに過ごせるのか、また私もどのように接したらいいか教えてください。また死後の世界ってあるでしょうか。業とか因縁で子孫に悪影響を与えてしまうなんてことはあるのでしょうか。
アドバンスコースの方なんでね、はい、初歩的な、もし心配不安を恐れっていうところだと思います。でも初歩的って言ったら決してね、変なこと言ってるのではなくて、多くの方はまだそこがね、怖いと思ってます。でもね、死は本当に一つの自分のやりたいことが終わって、次の部屋にもう扉を開けて向かうようなものなんで、入れ替えなんですね。ずっと同じ体でずっと長年不老不死で行くほど、実はね、成長って遅いって言われています。いろんな状況、時代、性別、そして職業、それを味わいながら、そしていろんな人と出会いながらですね、いろんな経験を積んでいくことがとっても魂の成長ということにつながっていきます。死後の世界があるというよりも、死後の世界というか、この生きてる世界の方がむしろ、幻影と言ってもいいんですね。幻とも言っていいんですね。ですので、生きてる時はもちろんこのリアルな体を持って生きてるっていう、この人間生活、人間体験っていうものをしっかり楽しみながら味わっていただいて、そして、何々の、なんとか何という、誰の誰べっていうかね、この自分っていうのは、実はこっちが借り物だというのが、宇宙的にはこれもズバリ言います、真実ですので、自分の名前がついてないただ意識体というのが本来の自分ということになります。ですので、その思いをしっかりとまずはご自分自身が持っていただいて、ご家族、大切なご両親とかね、接していただくと、あ、本当にね、もう感謝でいいんです、最後は。家族という形でね、こう一緒に、ね、経験させていただいたという形でね、そのような気持ちでね、これターミナルケアって言いますけどね。
そうですね。まあ、あとはもう一つはですね、許すってことを認めるなんですけど、何をと言いますと、例えば、今ね、親御さん、ご両親いらっしゃって、その具合が悪くなって衰えてるっていうことに本人たちも戸惑っているとか不安になっているとかって書かれてますけど、そうやってこう穏やかでない状況のご両親を見るっていうことが、時折ちょっとジャッジしたりとか、穏やかで、そのまま亡くなってほしいって子供ながらに思うと思うんですけど、そうじゃなかったとしてもやっぱり一人の人間なのでですね、不安になったり戸惑ったりジタバタしたり、いろんなことあると思います。感情が乱れたり、それすらも認めてですね、そして、どのように接したらいいでしょうかっていうことなんですけど、それすら、向き合っていくってことで尊敬ずにね、あ、そうなんだな、人ってそうなんだなと思って尊敬を持っていくってこと、そしてあとはご自身が、この方ご自身がですね、悔いのないようにですね、しっかりと感謝なら感謝を伝える、思いを残すことのないようにですね、その大切な時間を生きるっていうこと、それをぜひ大切にされてください。
それができればね、ご子孫にね、カルマ因縁っていうのは基本的にはいきません。あとはそれを受け取るかどうかは生きてるその方の本人が決めることですのでね、はい、レーザー反応ありませんからね、中央則の方を信頼してください、
はい。そして次の方はですね、先日母の腫瘍マーカーの数値が上がり、バディの方にワークのアドバイスをもらって骨盤図、そしてハートヒーリング、脳気泡で自分を整えてから母に遠隔ヒーリングをする方法を教えていただいて、ほぼ毎日送っています。バディの方が認定講師の、認定講師の方連絡を、あ、そうか、そうですね、認定講師グループですね、連絡を取って皆様からエネルギーを送っていただきました。その結果、画像の状況では腫瘍は大きくなっていなかったとのことで一安心です。この場を借りて皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。
さっき言いました講師グループっていうのがありますので、はい、それぞれの担当のバディさんの方ね、まあ、ご家族の方とかね、お知り合いご友人の方が何か起きた時には、即言ってもらうと、講師グループが一斉にエネルギーを送りしてますので、遠慮なくね、この方のようにね、ご自分のバディさんにその状況をお話しいただいて、で我々もね、私も水さん送ってますので、できることね、このアウェイカーグループとやっていきたいと思います。遠慮なくね、お申してください。
はい、次の方はですね、毎月パワースポットからのエネルギー送信ありがとうございます。おかげさまで自分でもピンときた神社、気がよく自分に合うな、ここはと感じるところに足が向くようになって、ヒーリングできるようになってきています。そこで以前から気になっていたことなのですが、よく神社参拝のマナーや古くからの言われで、月経中、生理中ですね、の女性は神社にお参りしてはいけないと聞きます。マナーだからとお参りは控えているのですが、体に必要な排出期間だけなのに、どうしてそんなに意味嫌われるんだろうと疑問に思っています。ご意見、アドバイスお願いします。これはじゃあ女性のことだから私からお伝えしますね。そしてうちはですね、実は代々神道なんですよ。神職ではないんですけど、神社のその神主とかではないんですけど、普通に神道なんです。で、神道の考え方って、汚れっていう言い方しますよね。おそらくこの女性の生理中のことも汚れという表現をお聞きになったのではないかと思うんですけど、実はこれね、生理中の女性を、邪魔者にしているとかではなくて逆なんですよね。亡くなった方の四十九日とか神社神道ではちょっと違う言い方をします。違う言い方をするんですけども、そういう喪中の間を来ないようにとかっていうのも同じように汚れという言い方をしますが、そうではないんですね。どういうことかっていうと、汚れっていうのはエネルギー不足だし疲れているっていうことなんですよ。で、疲れている方っていうのは晴れの時のね、晴れのすごいエネルギーには強くて、なんていうのかな、エネルギーとして疲れちゃうこともあるし頑張りすぎちゃうこともあるから、無理して行事に参加しなくてお家で休んでていいですよっていう、実は逆に気遣いの面があるんですよ。なので、そこにね、自分自身が大丈夫ですよということであれば、もちろん、しきたりマナーとか、そこだけを大事にしている形式上のところではもちろんいろんなね、 反感を買ったりとかいろんな反発もあるでしょうし、いろんな理由もあるでしょうけれども、本来の意味を大切にするならば、自分の体調が大丈夫、自分のエネルギーが整っていて大丈夫であればお参りしても構わないということになります。はい、
実際ね、安倍川に関しましてはもうプロはね、プロ合宿っていうね、2泊3日でいろんなね、全国各地のね、はい、聖地も特に神社巡りが多いですけども、行きますけど、全くそういうことは関係ないです ね、
そうですね。ただ本当に無理する必要はないですよということだけです。
もう本当に個人としての意識がね、宇宙とつながるということになりますんでね、うん、全くそこはね、関係なくやってますんでね、ご安心ください。
はい、そして、次はですね、先日コロナに感染したのですが、バディさんが光を送ってくださったおかげで無事体調が回復して仕事復帰できました。同居の家族、会社の方、自分以外誰にも感染させることなく済んだことが不幸中の幸いでした。よかった、ありがとうって来てます。
いや、嬉しいね、はい、もうこういうね、もう本当こういう時こそバディさんですね、うん、もう即ね、もうバディさんは遠隔も何十回何百回もっとかな、受けてる人送ってる方たちばかりだと思いますんでね、もう遠慮なく本当即ね、相談してください。すぐエネルギー送って、自分だけじゃなかったらもうさっき言ったね、腰グループ全体からエネルギー送ることもできますんでね。
そうですね、またマークもアドバイスできると思いますし、う
ん、これは本当このアベカね、うん、プロジェクトならではですね、みんなで協力する実現の場でもありますんでね、ご活用ください。
そして最後ですが、今までは大丈夫でしたが、今年になってからくしゃみが止まらない、鼻水が、鼻が詰まるなどの花粉症のような症状が出てきました。食生活を見直す以外に効果的なものはありますか？
はい、ズバリ丹田イメージ呼吸法ですね。丹田イメージ呼吸法をすることで自分の丹田の力、丹の力、自分で自分のエネルギーをね、生み出していく。ここでエネルギーをちゃんと願望実現エネルギーもそうだし、自分の体そのものを強くしていく、目に見えない生命エネルギーっていうのをね、そこの発生をさせるということも自分でできますので、ね、ぜひ丹田イメージ呼吸法で生み出して、全身にその気を満たして、そして通らせて、定着させてみてください。
はい、
はい、これでね、今月のね、4月の公開音声 Q&A は全てですが、結構ね、新しく入られたアドバンスの方もね、すごく積極的にいろいろご質問いただいたり、早速ね、変化があった内容をね、ご報告いただいて、とってもね、嬉しく思いますし、はい、確実にね、変わっていかれている方もいらっしゃると思いますね。さっき泉さんお話されてましたけど、決してね、なんかみんなすごい自分だけ取り残されてるっていう思いではなくてですね、みんなね、そういう時期みんな経験していきますんで。
そうなんです、タイミングなんですよ。いい成果が出てる方も、すごく困って悩んでる時もあったでしょうし、それはね、自分自身で見つけていくタイミングなので、いい時も悪い時もこうやって報告をいただいたり、質問で相談したりしてください。
そう、アップダウンではなくて、常にスパイラルですね、陰と陽の、ね、面をね、それぞれ進んでいくってことになりますんでね。またね、来月もね、皆さんからのね、公開音声Q&A のね、質問、あるいは現状報告楽しみにお待ちしています。